皆さんおはようございます。再びマルコの福音書をまたしばらく読んでいこうとしています。今年度はモーセの箇所とそれからこのマルコの福音書ですね、イエス様の福音書としばらく行き来をしながら見ていこうとしています。またちょっと夏休み中はですね、例年のごとくですが、学生さんも来るので少しそれに合わせた話もしようと思っています。いずれにしてもこれからしばらくマルコの福音書をまた読んでいこうとしています。で、今日の箇所は先ほど読んでいただいて分かりました通り、比較的こう聖書の中では有名な中部の人の癒しという出来事が書かれてあるところになります。で、中部、病気ですよね。もっと具体的に言いますと、脳出血とかそういうことで、麻痺とかの障害が残ってしまう、そういう状況のことを中部というふうに言いますけれども、こういう人を癒すというそういう出来事ではあります。しかしですね、今日のテーマは、タイトルにも書いてありますけれども許しということですね。罪の許し、これが本当の中心的なテーマになるかなというふうに思います。イエス様が罪を許される、イエス様は罪を許してくださる方である、このことに特に注目をして順に見ていきたいというふうに思っています。ということで、順番に一緒に読んでいきましょう。マルコによる福音書の2章の1節から3節をご一緒に読むところからスタートしていきたいと思います。では、開いている方で結構ですので2章の1節から3節をご一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。数日後、イエスが再びカファルナウムに来られると家におられることが知れ渡り、大勢の人が集まったので戸口のあたりまで隙間もないほどになった。イエスが御言葉を語っておられると4人の男が中部の人を運んできた。はい、こう書いてあります。状況がどういう状況かなということが書いてあります。まず数日後と書いてありますけれども、数日後っていうのはこれの前の話の数日後ですね。つまり上の段には重い皮膚病を患っている人を癒す、こういう出来事があったわけです。それから数日後の話です。この重い皮膚病を患っている人を癒したことでまたですね、イエス様の人気というか評判がものすごく町中に広がったわけですよね。それでもう表立ってですね、町の中に入っていくということがちょっと難しいぐらいの状況になってきたということです。イエス様が登場するところには人が殺到してきてしまう、そんな状況になっていた。なのでちょっとほとぼりが冷める数日間待っていたんでしょうね。そして数日経って再びカファルナウムという根拠地にしていた町に戻ってきたわけです。しかしですね、数日経っても多少はほとぼりが冷めてもまだまだ評判は消えないわけですよね。で、今と違ってその流行がどんどんどんどん変わっていくような時代でもないですから、もうむしろ数日経ったことでみんな、おやっと見つけたぞぐらいかもしれないですね。イエス様が家にいるってことが知れ渡ると町中の人たち、あるいは近隣の人たちまで揃ってうわーってこう駆けつけてきたわけです。そこで家中がですね、人がいっぱいになった、東京の満員電車みたいなのを思い浮かべたらいいんでしょうか。もう本当にこうギッチギチにですね、人が集まってきちゃったわけですね。でもイエス様はちょっとやめてくれ、もう帰ってくれとはさすがに言わない、そうじゃなくて、話をし始めるわけですね。何を話したかっていうのは書いていませんけれども、神様のメッセージ、また許しのメッセージ、その聖書のお話をされたんだと思います。で、そこに4人の男が中部の人を運んできた、これが今日の始まりの状況であるわけです。さっきも言いましたけれども、その脳の出血とかそういうことでですね、麻痺が残ってしまった状態のことを中部というふうに言うわけですね。ですから4人の友達たちがこの人を寝かせて連れてきたわけです。かなりひどかったんでしょうね。ですから全然動けなかったんだと思います。ですから4人の人たちが担架のようなものに乗せてそして、連れてきたということがわかります。さあ、やってきたらどうだったでしょうか。今度は4節を一緒に読んでみましょう。開いている方は一緒に読んでみます。4節、せーの。しかし群衆に阻まれてイエスのもとに連れて行くことができなかったので、イエスがおられるあたりの屋根を剥がして穴を開け、病人の寝ているところを吊り下ろした。はい、こう書いてあります。 まあ、群衆がですね、まあ、ちょっと冷たいなとも思いますけれども、ぎっちりだったから動けなかったかもしれないですね。人でいっぱいだったからちょっととても中に入ることができない状態だったということですね。まあ、しかしこの4人の友達たちは諦めない、どころかちょっと驚くような方法を取るわけですね。それは屋上に登っていくわけです。で、当時の家は石造りです。そしてこう四方をですね、こう壁作って、でその上に、まあ、日本と違って、そこまで雨は降りませんから、木をこう鋳型に組んで、そこにこう粘土っていうか泥をですね敷き詰めて、でそれが乾くと結構ちゃんとした、屋根になるわけですね。で、動物とかもそこで飼えるぐらい草も生えてくるわけですね、土ですから、まあ、そういう屋上ができているわけです。で、そこに登っていって、そういう天井ですからベリベリってやることもできるわけですよ。まあ、瓦屋根と違ってね、もっと簡単にベリベリベリっていくわけです。そこで彼らはなんとそれをやってしまったということですね。上に登って、多分この辺にねイエス様いるなというところで、ベリベリベリベリベリ、ものすごいことをしますね。屋根に穴を開けてしまったということです。もちろんこれは非常識なことですよ。日本の屋根よりは破りやすいといっても、普通屋根は破らないわけですよね。そんなことやったらなんてことするんだって話になるわけです。しかし彼らはそこまでやったわけですね。じゃあそれに対してのイエス様の応答はどうだったでしょうか。じゃあ5節を一緒に読んでみましょう。5節、せーの。イエスはその人たちの信仰を見て、中部の人に、来よ、あなたの罪は許されると言われた。はい、いい反応だったということですね。イエス様の方は屋根を破って、そして人が吊り下ろされてくる、まあ普通に考えたら非常識でとても考えられないような行動であるけれども、イエス様は彼らがそこまでしてでも私のところに連れてきたら治るって信じた、そのことに、まあ賞賛を送ったわけですね。まあ、送ったって別に書いてないですけれども、彼らその人たちの信仰を見て、中部の人にあなたの罪は許されると言った、こういうふうに書いてあるわけです。まあ、その信仰を評価したわけですね。もちろん屋根を破ることがいいことではありません。でもイエス様をそこまで信じたということですね。どんなことがあってもこの人のところに連れていけば絶対大丈夫だっていうふうに信じた、ここにイエス様は注目をしたわけです。で、特にですね、それに対してのイエス様の一斉、ここに、まあ、今日は特に注目をしたいわけですね。何と言ったか、彼らの信仰を見て、中部の人に、来よ、あなたの罪は許されると言われた。今日のテーマは一番はここにあると思います。で、ちょっと不思議な一言だと私は最初読んで思いました。で、おそらくですね、少なくとも連れてきた4人にとってもちょっと不思議な言葉だったんじゃないかと思うんですね。で、なんでかって言いますと、屋根を破っても下ろしたいぐらい彼を連れてきたかったのは、まあほぼ間違いなく彼がこういう状況であったから癒してほしかったわけですよね。まあ、病気というか後遺症というか、彼のこの状況を癒して欲しいというふうに思ったから連れてきたわけです。ところがですね、少なくとも彼らにとって予想外だった一言が返ってきた。イエス様は、分かった、ではあなたのこの病気は癒されよというふうには言わなかったんですね。この状況が回復しなさいというふうには言わなかった。そうではなくて、イエス様は、来よ、あなたの罪は許されると言ったということですね。まあ、彼らがどういうふうな反応したかは分かりませんけれども、まあ、おそらく友達たちにとってはびっくりだったと思います。しかしですね、私は少なくともこの言われた本人だけはそれを喜んだんではないかなというふうに思うんですね。おそらく、まあ、おそらくです、他の解釈もありますけれども、私はこの本人は罪を許されたいと思ってここに来たのではないかなというふうに思います。来たというか連れてこられて、本当の心の願いはそれだったんじゃないかなというふうに思うんですね。で、なんでかって言いますと、別に根拠なく私はそう思っているわけではないんですね。まず第一に、彼は何にも言ってないということがあります。というか言えないでしょうね、きっとね。だから一言も彼のセリフは出てこないです。こうしてほしいとか、そういう願いのことを彼は言わない。ただただ連れてこられてここにいるというだけのことであるわけです。しかしこの5人の信仰を見て、イエス様は彼に向かって行ったと書いてあるわけですね。その4人の信仰を見て4人に行ったわけではないわけですよ。あなたたちの望んだ通りにしようと言わなかったんですね。そうじゃなくて、中部の人に向かって、来よ、あなたの罪は許されると言ったわけですね。 さらにこの直後に、まあ、8節のところで、これはちょっとネガティブな意味でですけれども、イエス様が、律法学者たちの心の中を見抜いて言われたということが書いてあります。イエス様はですね、主が人となられた方ですから、当然私たちの心の中も知ろうと思えば知ることができるわけですね。ですからこの中部の人の心の奥底の願い、本当の願いというのは何なのかということを当然知ることができたんじゃないかなというふうに思うわけです。あとはもう私の想像です。彼はですね、4人の友達がいましたね。で、私はこの彼らの友達たちの姿はものすごいと思うんですね。で、この中部の場合はですね、その途中でね、脳出血とかを起こしてこういう状況になるわけですから、それまでは普通に歩いたり走ったり喋ったりしていたんだと思います。で、そういう中でおそらくみんなから好かれていたんでしょうね。そして愛されるような人格者であったんだと思います。だから彼がこの状況になっても、4人の友達は屋根を剥がしてでもイエス様のところに連れて行って癒してもらおうと思ったんじゃないかと思うんです。で、そういう人であるからこそ、私は彼の本当の願いは罪が許されたいということだったんじゃないかなというふうに思うんです。彼はですね、他のこのページのですね、右側のページより前の人たち、つまり殺到してきた群衆の人たちとはちょっと違うと思うんですね。彼らはただ病気が治りたいということでイエス様のところにドーって殺到してきた。でもこの中部の人はですね、自分が何か言ったわけじゃなくて、ただ連れてこられた。そしてイエス様は彼に対して罪が許されるというふうに言ったわけですね。おそらく彼は他の人たちとは一線を画す人であったんじゃないかと思います。だからこそイエス様は彼に、彼の本当に願っていることに応えようとされたんじゃないかなと、そういうふうに想像をするわけです。あくまでこれは私の最後は想像ですね。4人の友達の願いは彼が癒されることだった。そして本人の願いはもちろん癒されるに越したことはないけれども、一番の大きな願いは罪が許されることだった、そういうことではないかなと思うんです。で、私はですね、この御言葉の備えをしながら、今日のところは説明が難しいなと思いました。説明できない部分があるなと思いましたけれども、でもですね、皆さんには分かっていただけるんじゃないかなと思ってあえて言いますけれども、人がですね、本当に最後の最後、一番突き詰めていくときに何が必要かといったら、それは罪が許されることではないかなというふうに私は思うんですね。で、それはどうしてかって言われたら、それちょっと説明が難しいんですね。私牧師なのでそれを放棄したらよくないんですけれども、でもちょっと口では説明できないなと思うんです。でも本当に人が必要としていることは、本当の最後の最後は罪が許されることじゃないかな、私たちは許されることが必要なんじゃないかな、こういうふうに感じるんですね。そしてこの中部の人は、本人が気づいていたか気づいていないか私は分かりませんけれども、イエス様にあなたの罪は許されるというふうに言われた、そういう出来事であるというふうに思います。さあ、続きを見ていきましょう。それに対して違和感を感じて文句を言う人たちもありました。6節7節のところをご一緒に読みたいと思います。6、7をいきます。せーの。ところがそこに律法学者が数人座っていて、心の中であれこれと考えた。この人はなぜこういうことを口にするのか。神を冒涜している。神お一人のほかに一体誰が罪を許すことができるだろうか。はい、こう書いてあります。律法学者の人たちもその場に居合わせました。おそらくその家の中にぎっちり入っている人たちの誰かでしょうね。で、好学心があってイエス様から学ぼうと思ったのかもしれないし、あるいは噂になっているかちょっと聞いてやろうかなぐらいの気持ちかもしれない。いずれにしても何人か律法学者たちがいました。そして彼らはどう思ったかと言いますと、この人は神を冒涜してるんじゃないかというふうに思ったわけです。で、言ってみればイエス様を批判しているわけですね。でも彼らの言っていることの後半部分はですね、少なくとも間違ったことは言っていないんですね。それ何かといえば、神お一人のほかに一体誰が罪を許すことができるだろうか。このこと自体は彼らは正しいですね。さすが律法学者、さすが聖書の専門家ですね。よくわかっている、この言っていることは間違いないわけです。聖書をきちんと読んでいけば、罪を許すことができるのはただ一人、 神様だけであるということははっきりと分かることであるわけです。もちろん犯罪の話ではないですよ。それは何かね、その代償を払わなければいけないとか、相手に謝らなければいけないとか、そういうことはあります。しかし聖書でいう罪の問題、もう最終的な突き詰めていく私たちの現在であり罪の問題、神様との関係の問題、それを本当に許すことができるのはその主体者である神様だけである。これはもう本当にこの律法学者たち、聖書の専門家が言う通りのことであるわけです。逆に言えば、だからこそ彼らはこの人は神を冒涜してるんじゃないかと思ったわけですね。ここまでは私は彼らは別に悪くないと思いますね。普通に今の世の中で急にですね、変な人がっていうのもおかしいけど、変な人が現れてあなたの罪を私は許しますみたいなことを言い出したら、何言い出したんだこいつはというふうになるわけですよね。で、彼らの考えももっともです。でもだからこそイエス様はそれに対してさらに応答をされるわけですね。ここでまず押さえておいて次に行きたい大事なことは、罪を許すことができるのは神様だけであるということです。このことだけは、確実であるわけですね。で、その上で残りのところを見ていきましょう。続いて8節9節をご一緒に読みたいと思います。8、9、せーの。イエスは彼らが心の中で考えていることをご自分の霊の力ですぐに知って言われた。なぜそんな考えを心に抱くのか。中部の人にあなたの罪は許されるというのと、起きて床を担いで歩けというのと、どちらが優しいか。はい、こういうふうに言うわけですね。さっきも言いましたけれども、その心の内をイエス様は見抜くことができる。だから彼らの疑問はすぐに分かったわけです。そこで言うわけですね。で、中部の人に言う形で彼らにもそれを示そうとするわけです。あなたの罪は許されるというのと、起きて床を担いで歩けというのと、どちらが優しいか。これちょっと説明が必要だと思いますね。どっちが簡単かなってちょっと分かりづらいと思いますが、これ次の言葉につながるわけです。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを知らせよう。つまりイエス様は私が罪を許すっていう宣言をしたんだけれども、本当にその宣言ができる権威があるかどうかをみんなが知るためにはどっちがいいだろうかっていうことを言ってるわけですね。あなたの罪は許されるというのと、起きて床を担いで歩きなさいというのと、どっちがより分かりやすいですか。で、分かりやすさはですね、後者の方なわけですよね。だって口で言うだけだったら簡単じゃないですか。僕だって言えるっていうのはちょっと良くないけど、みんなね、誰かにですね、あなたの罪は許されますよって言うだけだったら誰だってできるわけですよ。それはもう誰も証明しようがないから言ってるなっていうだけの話なわけですね。でも本当にそれができるかどうかということは、それ証明するんだったらどっちが簡単かといえば、絶対人では動かすことができない人に対して、はい、どうぞ立ち上がって床を担いでお家帰りなさいっていうふうに言うことは明らかですよね。で、それ言ってシーンってなってたら、あ、この人嘘つきだなってみんなすぐ分かるし、その人が立って起き上がったら、あ、本物だなってすぐ分かるっていう、そういう話をここでしているわけですね。で、イエス様はどうしたかというと、床を担いで歩きなさいとこういうふうに言われるわけです。さあ、もう一度大事なポイントを押さえましょう。10節を一緒に読んでみたいと思います。10節いきます。せーの。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを知らせよう。そして中部の人に言われた。はい、ここまで結構です。人の子、これイエス様のことです。詳しくは説明しませんが、イエス様は自分のことを人の子というふうに呼びますね。このイエス様自身が地上で、地上でも天上でも同じことですけども、ここにおいても罪を許す権威を持っていることを知らせよと言って、イエス様は最終的にこの人を癒すわけですね。イエス様が罪を許す権威があることを示すというのが、実はこの話の最終的な目的であるということですね。口だけじゃないよと、本当にこの人は罪を許すことができるんだよ、これを証明するというのがこの話の一番の目的であるということです。この出来事の中心は、イエス様は本当にあなたの罪を許すことができます、これですね。イエス様はあなたの罪を許します、これが今日の一番の中心のテーマであるということです。 で、この見開きのページちょっと見てください。今開いているところ、この中でですね、もうずっと並んでいるのは癒すっていう言葉なんですよね。この見開きのページの中だけでも、上の段に行けば重い皮膚病の患っている人を癒す、右側のページに行けば多くの病人を癒す、さらに病気関係ではないけど上の段に行くと汚れた霊に取りつかれた人を癒す、癒すのオンパレードなわけです。しかしこの癒すエピソードの最後、終着点はここに来るわけですね。今日のこの箇所に来るわけです。これらの癒す話を通して何が言いたかったか、癒すことができるということももちろん教えているんですけれども、最後の最後、突き詰めて言うならば、さっきの話に戻りますけれども、説明できないけど一番人間が必要としているところ、そこに行き着くわけですね。イエス様はあなたの罪を許す、イエス様はあなたの罪を許す、これがこれらの全ての癒しの話の中で私たちに神様が伝えたいことなんですね。イエス様はあなたの罪を許します。病気を癒せるけれども、それ以上に罪を許すことができる主である、これが本当の本当に伝えたいことであるということですね。私たちは本当にそのことを信じていますか？イエス様はあなたを天国に入れることができる方です。なぜなら罪を許すことができる方だからです。神お一人の他に罪を許すことはできない、それは本当に聖書に書いてあるその通り。しかしイエス様はそれができます。なぜならこの方が私たちのために人となって十字架にかかった主であるからです。これが今日の箇所ではっきりと語られることですね。本当にイエス様はあなたを救うことができるんです。これが今日語られているメッセージです。このマルコの福音書を最初に読み始めるときに、少しこのマルコ自身のことについても触れました。マルコはですね、迫害にさらされている真っ只中でこの福音書を書いたと言われていますね。でもうじき、自分も死ぬかもしれない、そして周りの異邦人の何とか信じたクリスチャンの人たちも死ぬかもしれない、そういうような状況の中でこの福音書を書いている。だから彼の福音書はですね、ものすごく単刀直入で一番短いわけですね。他のが二十何章まで渡るのに彼の福音書だけ16章しかない。そしてその中で書いてあることは癒しが行われたとかですね、今日のような話とか奇跡のことが多いわけですよ。語っていること以上に奇跡のことが多い。それは何でかっていうと、命の危険がさらされている彼らにとって一番必要なメッセージは間違ってないということですね。本当にこの人はあなたを天国に入れることができる、明日殺されて死んでもあなたは天国に行くことができる、そのことをまず伝えなければいけない、そういう差し迫った状態だったからですね。今日のこの箇所がはっきり語っているのはこれですね。あなたの罪は本当に許される、本当に許されるんだ、このことをぜひもう一度知っていただきたいというふうに思います。さあ最後の11節12節をご一緒に見たいと思います。一緒に読んでみましょう。11、12、せーの。私はあなたに言う、起き上がり、床を担いで家に帰りなさい。その人は起き上がり、すぐに床を担いで皆の見ている前を出て行った。人々は皆驚き、このようなことは今まで見たことがないと言って神を賛美した、はい。この中の人は癒されるということを加えて与えられましたね。こういうあなたの罪は許される、その罪の許しを受け取っただけではなくて、さらに病をも許されるということを受け取った。そして連れてきた友人たちも望んだものを信仰によって受け取ることができた、これが結果です。で、私はですね、この最後のところを見て、この聖書の憎いところっていうのはこういうところだなと私は思うんですけれども、彼らのね、様子っていうのは書いてないなと思って、そこが面白いなと思うんです。で、まずこの中部の人自身も淡々としてますね。書いてあることは、起き上がってすぐに床を担いでみんなの見ている前を出て行ったって書いてあります。言葉は必要なかったのかもしれないですね。喋れるようになっていたはずですが、静かに出ていきますね。でも喜んでたと思いますね。嬉しかったでしょうね。そしてもう一つ憎いなと思うのは、天井にいる人たちのことも書いてないということですね。4人の上からこうやってた人たちのことも書いてない。彼らもきっと喜んでたんじゃないかなと思いますね。おそらくものすごい喜びがここにはあったと思います。しかしそれは読者の想像に任せるという形をとっていますね。でも許しが行われたところ、そしてイエス様の御業が行われたところに本当の喜びがある、このことを私たちはここから感じ取ることができると思うんです。書いてないからこそこの友人たちのことを私たちはつい思い巡らしてしまうわけですね。そしてまたこの友人たちの姿、書かれていない姿に私たちは自分を重ねることもできるんじゃないかと思うんです。 やはりこの話の中で注目したいのはですね、この罪の許しのメッセージが一番ですけれども、同時にこの4人の、ね、友人たち、本当一瞬しか出てこない、屋根登って破っただけのこの友人たちの姿にもやはりメッセージはあると思うんです。で、彼らはですね、ものすごい愛だなというふうに思いますね。この友人に対してものすごい思い入れだと思います。さすがになかなか屋根は破れないです。本当に彼のことを思って彼らは屋根を破った。これほどまでにね、この友人のことを思うっていうのは素晴らしいと思うんですね。この人をイエス様のところ連れて行ったら必ず助かる。で、彼らの望んだものは病気の癒しだったかもしれないけど、それ以上の救いをイエス様は彼に与えてくれたわけですね。で、私はですね、この箇所を見るたびに、私はこれほどの思いをね、周りの人たちに持っているかなということを感じるわけですね。4人の友人たちほどの思いを思っているだろうか、またイエス様にそれほどの期待を抱いてね、周りの人たちと接しているだろうか、そういうことを感じるわけですね。本当にイエス様のところに連れて行ったら大丈夫だと思ってるかなということ、そして本当にイエス様のところに連れて行ったら罪まで許されるってね、そこまで受け取ることができるっていうことを本当に信じているかな、あるいはもっと言えばこの周りのね、人たちが彼に思いを寄せていたほどにこの人の周りの人たちのことを思ってるかな、まあ、そんなことを私は最後に感じたわけです。イエス様は本当に文字通り救うことができる、私たちを許すことができる、あなたの罪は許される、それがどんな罪であっても許される、このことをもう一度私たちは真剣に受け止めたいと思います。本当のことだとして受け止めたいと思います。そして私たち自身がそれを受け取ることはもちろん、またまだそれを受け取っていない人たちに対してこの4人の友達のようになれたらいいなというふうに思います。さあ、ではしばらく祈る時を持って御言葉の時を閉じましょう。それぞれで思い巡らして祈っていただきたいと思います。一番のメッセージは、イエス・キリストを信じる人は神様の前に許されます。これですね、どんなことも許されます。もう一度このことを思い巡らして自分が受け取りましょう。またそれを受け取っていないあの人のこと、またこの人のこと、それぞれ思い巡らして神様に自由に応答の祈りをしていただきたいと思います。ではしばらく祈りましょう。愛する神様、感謝します。イエス様、ありがとうございます。あなたの許し、あなたの愛を心から感謝いたします。あなたは私たちに許されると宣言をしてくださいました。私たちの罪は許されるとあなたは約束してくださいました。感謝いたします。主、どうぞそれを心から受け取るものとならせてください。またこの中部の人を連れてきた4人の友人たちのように、私たちの周りにいる愛する仲間たち、友人たち、兄弟姉妹のために取りなし、また祈り、また このイエス様のもとに導くそのお手伝いをするものとならせてください。感謝します。あなたの許しの御業をありがとうございます。あなたに愛されてこの1週間もまた新たな一歩を踏み出していくものとならせてください。すべてのことを期待し委ねてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。